こてつワールド、本日は丹波市市島町に、ございます高見さんのね家をお邪魔しております。実はですね、今日高見さんは、高見幸子さんをね、スウェーデンからお帰りだということでインタビューに来させていただきました。高見さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ラジオねお聞きの皆様、高見幸子さんね、
はい、
何度か聞かれている方はねご存知かとは思いますが、
はい、
高見幸子さんは今はスウェーデンにお住まいということで、
はいはい、
でこの市島のね保育園とかで過ごされた方は、ムルデ教室でね、
はい、
ご存知だとは思うんですけども、
はい、
スウェーデンからですねこのムルデの活動を、まあ、日本でしかも市島で、
はい、
日本で初めて、
はい、
ね、持ち込まれて、自然体験の活動をされたというその高見幸子さんでございます。
はい、
今回日本へ帰ってこられた大きな目的は何でしょうか。
はい、今回の一番大きい目的は、11月の、2、3、4と、特に3日と4日に屋久島で、毎年してるんですが、森のムンデの全国シンポジウムをします。そこのとこで基調講演をするのと、また契約団体というかネットワークに入っていらっしゃる方たちのネットワークの代表者会議というのもしますので、それの、というか参加というか、ファシリテートをしますので、そのために帰ってきています。
今回はね、ムンデのリーダーの方の研修ということで、本日インタビューに、ね、伺っているのは、10月の26日の土曜日、今日午前中にリーダー研修があったんですね。
そうですね、はい、今日の午前中はこの森のムンデの教室を広めるためには、森のムンデのリーダーになってもらう方を増やさないといけないということで、リーダーの養成講座ができる講師という人たちがいらっしゃるんですけど、市島に10名以上いらっしゃるんですね。
お、
はい、それで、その人市島に、2つの子供園があって、そこので、はい、実際に文理教室やってる先生たち、
はい、
また園長先生とか、
うん、
それと市島ムルネというボランティアの活動しているところとか、笹山にも笹山の、日本野外生活推進協会の、元支部だったところがあるんですが、そこにも講師がいます。
はい、
そういう人たちに集まっていただいて講師のステップアップ講座というか、
うん、
今スウェーデンでのリーダー養成講座が、
はい、
こんな風に変わってきてますということで、今こういうことに力入れて、
はい、
その養成をしていますというようなことで、うん、まあ、今リーダーとして その子どもへの関わり方っていうか、
はい、
いうところで、まあ、こんなふうに言っているということで、
はい、
まあ、日本もそういうどういうんですか、アイディアとかそういったものを、うん、まあ、考えてもらうというか、
はい、
またリーダーのコース養成講座も保育園の先生だけ、それと生徒の場合はボランティアのリーダーの人たちとこう2つ分けて、今まで一緒にしてたんですけど、
うん、
保育の先生とボランティアの人と、
はい、
やっぱりニーズが違うというか、講座の内容、うん、やっぱりボランティア その方がリーダーとして子どもをどう扱ったらいいかというか、その遊び方とか年齢によっても違うしという、うん、ところで時間を3日間にかけて3日間にしてじっくりやっていますという話をして、日本もまあそういうふうにするかとか、まあ、いろいろそういう講師としてのいろいろなお話をさせていただきました。なので、
はい、
丹波市でもっと他の園もやってもらうっていうニーズがあれば、市島というか丹波にそういうふうに10人以上の講師がいるので、
はい
はい、体制がありますっていうことです。
あ、 まあ、確かにあの全国でね初めて取り入れられたのはこの一島で、
はい、
でもう昔何年前からになるんですかね、
だからあのこの日本野外世界推進協会が設立したのが、1992年ですから、
はい、
3年後には30周年を
迎えます。
はい、
はい
はい、
っていうことはあのもうすでに受けられた、
はい、
子どもたちが、
そうなんです、社会人になってると、ね、はい、そうなんですよ。それで、
まあ、その次の世代が今、はい、通ってきて、
そう、今度また先生になったりとか、はい、
まあ、そういう意味ではその発祥の地でもありますので、できたら、まあ、丹波市内全域にね、
そうですね、
さらに広まっていってほしいのと、
はい、
で特にそのフィールドがね恵まれてますよね、丹波市の場合。
もう本当にそうなんです。あの日本はやっぱり生物の多様性が素晴らしいですから、うん、あの子どもがその感動するというか好奇心、やっぱりいろんな虫を見たり、前もお話したと思うんですけど、カブトムシはいませんから、はい、スウェーデンにはあんな大きな、はい、うん、もうある意味だけでもやっぱりすごい、うん、あのですよね、感動しますよね、
はい、
それで今日もあの一島の村やってる先生が、ムール教室やってる時に、青大将 の、
うん、
あの抜け殻をがこう木にかかってたっていう話されて、
はい、
それで血の話をテーマにしようとしたんだけど、子供がそっちの方に興味を持って、
はい、
それでもうそっちのね話をもう、それでそれを取って、そうすると1メートル50ぐらいの長さのあれでとか、そんな話スウェーデンではもうなかなか、そんなチャンスなかなかないですから、うん、なんかいかに恵まれた、その文理教室のに恵まれた、はい、あの環境があるかっていうことなので、うん、あのすぐにでもそ のメソッドというか、
そうです、ね、
ね、学んでいただいたら、
はい、
あの園でもできるしボランティアでもしてもらえる状況なの で、ね、それで実際に今2つの園が、
うん、
一島町で、
はい、
子ども園が取り組んでもらってるので、
うん、
あのどんなふうにしてるのかという視察もあのしてもらえるし、
はい
はい、ぜひぜひ丹波市で広めていただきたいなと。
そうですね、
はい、
であの市内の方も実は一島町内の方はねムルデといえばと思われるんだけど、はい、それ以外の町になるとお母さん方もムルデと聞いて、何ですかっていう、
ね、
方もいらっしゃると思うので、
はい、
まあ、簡単に言うと、まあ、いや幼少期の子どもを、まあ、屋外の、まあ、自然を見ながらいろんな観察をしたり、自然の大切さを自然と学べるというか、
そうですね、
遊びを通じたですね、
はい、そうですね、
はい、
だからあのマンデケースはあのまずそういうあの野外での活動を通してというか、
はい、
だからやっぱりみんなあの学ぶのは楽しいと思った時に学ぶということで、うん、だからできるだけ楽しいプログラムを、はい、あの遊びとか歌とか、いろいろそういうものを盛り込んだプログラムを作って、
うん、
それで、その森の中に入ってもしますけども、
はい、
でも田んぼの近くでも川もあるし、うん、いろんな自然の、
はい、
あのビオトープがあるので、そういうところで、
はい、
その楽しみながら自然のことを学んでいくというか、うん、自然感覚を身につけてもらうっていうんですけど、はい、あの感覚五感を使って、
うん、
まずはその子供が発見して、
うん、
感動して、あの親というか大人は子供と一緒に発見して、感動して、それで子供と一緒に調べて、これどうして、うん、そのね、その変のあれでもどうしてこんなのがあるのかとか、
そうですね、そう
触ってみたりとか、はい、いろいろしながら、うん、あの学ぶっていうか、
はい、
やっぱりそういうふうに実際に体験して学んだことの方が身につくんですよね、
うん、
それはもう研究者も言ってることだし、
はい、
だからそういう一緒に発見してあの調べて、一緒に考えてくれる大人がいることが、
うん、
あの子どもと自然との関わりが作れるということで、
はい、
そういうリーダーを養成して、それが保育園の先生だったり、うん、ボランティアの、
はい、
人だったりっていろいろあるんですけど、
うん、
はい、
なるほどね、あの、まあ、今回そういう意味で、リーダーの養成講座なので、まあ、広める、まあ、先生の 先生役
で、そうなんです、はい、役者で、はい、優秀な、はい、講師の方がいらっしゃるんですけど、
はい、で、まあ、あの、うん、スウェーデンが発祥ということなんで、スウェーデンではもう長い歴史があるので、やはりその長い歴史の中で培ってきたノウハウっていうのを、まあ、今回も新しいこういう風に変わりつつあるよっていうな新しいニュースを日本へ持ってこられて、はい、日本のリーダーに、まあ、さらにいいものに、ね、はい、していただくような講座をされたということで、
はい、
よろしいですね。
はい、そうです、
はい、その後、今後の日本での活動の予定を少し聞いてもよろしいですかね。
はいはい、それからあのこの活動はあの、まあ、あの一馬町というか丹波市から、はい、あの始まりましたが、うん、今全国に広まっていってますので、
はい、
であのこの丹波市っていうかな、この兵庫県が非常に多いんですけど、
うん、
活動を取り組んでいるところが、その他に多いのが新潟なんですね。
は
い、で新潟に15 の, あの保育園が、私立保育園が取り組んでますが、はい、そこからその、うん、あの事務局長の人が、
はい、
私がちょっと新潟まで行けないので東京まで来てくださるので、
うん、
東京でお会いして、はい、まあ、こっち今のこういう講師の、
うん、
新潟にも講師が、
はい、
あの10名以上いますので、でそういう人たちに伝えてもらうようにいろいろまた説明したり、うん、東京にもあの講師もいるので、
うん、
その人たちにも会ったりとか、
はい、
はい、するというのがあります、
うん、
でその後にこの屋久島に行くということで、はい、
今回その屋久島がまあいやメインというか
最後
の、
はい、
はいはい、になっているようですけども、屋久島で開催されるのはどういった活動のなるでしょうか。はい、
あのこの、そういう文体教室を取り入れている団体が全国にあって、今話しましたようにあのなんですが、鹿児島の屋久島でもあの一つ、子ども園で取り組んでもらってるんですね。
はい、
であのこの毎年やる全国文礼 大会というかな、
うん、
っていうのはあのいろいろこう
全国
各地を回って、はい、っていうかやっぱりその、活動しているところにうちにやっぱりみんな来てもらって、うん、
はい、
それで地域にこういう活動してますっていうことを、うん、あのそういうみんな今度集まって全国から、はい、その取り組んでいる団体が集まって話するんですけど、うん、その後あのきちあのそういうシンポジウムをして、
うん、
いろいろその情報交換をしたりするんですけど、その次の2日目は一般公開するんですね。だから文理教室、はい、あの誰でも
屋久島の地域の住民の皆さんにも、はい、まあ、初めての
人もいらっしゃ
ってますよっていうのも含めてですね、はいはい、
だから屋久島で広めるためにあのそういう活動をこう一般の人もシンポジウムも来れますから、
うん、
で特に2日目はそういうふうにあの試してくださいっていうことで、はい、文理教室とか、
はい、
あの国の棚クノッペンとかっていうんですけど、うん、そういう他のプログラム、
うん、
小学校のプログラムもありますので、
はい、
そういったプログラムをあのじゃあこちらのリーダーがやって披露して、
うん、
こういうもんですっていうことで、うんうん、
あ、なるほど。ということはまたあの新たにね取り組んでみようという、
そうなんです、そうするとまたそこでネットワークが広がっていくので、
ま、増えるという意味では、はい、いいですね、全国各地をね、はい、で今回その屋久島で、まあ、シンポジウムも含めて、そういった活動をされるんですけども、またこの屋久島宣言というんですかね、
はい、
もうなんか、ね、されるんですかね。
はい、そうなんです。というのは私たちやっぱりあの私たちの目標というのは幼児期からその自然に親しみながら、
うん、
自然を好きになってもらいたいっていうか、だからあのみんな好きなものは大切にするので、
はい、
だから自然が好きになればやっぱ自然を大切にしようとするという考えがあって、うん、目標は将来その子どもたちが大人になっていろんな会社とか行政とかいろんな場になった時にその自然を守る選択をする消費者としても選択ができるし、はい、もし決定権を持つような政治家になったり社長さんになったりした場合には、うん、その環境も配慮した行動ができるようにっていうのが私たちの目標なんですね。
はい、
で今やっぱり世界のその環境が急激に悪くなってきているっていう、
うん、
特に気候変動に関しては、はい、もう顕著にもう毎年その 記録的な暑さだとか、うん、はい、記録的な雨だとか、うん、そういうことがもう全世界でも起きてるわけですよね、
うん、
だから日本は特に台風、この最近の台風でみんなおかしいというふうに思ってらっしゃると思うんですけど、その原因がやっぱり生態系を私たちが壊しているから、こういうふうにしっぺ返してきてるという意識、うん、というのは、これは小さい時に自然の中で自然というものは、そのみんな、その植物の、人間も依存しながらというか、生きてるっていうか、そういったことをですね、はい、こう体験で見つけると、
うん、
その分かるというか、やっぱりこれおかしいっていうのは、うん、やっぱり自分たちの生活の、うん、かな中で、その影響を与えてるからだという、うん、悪影響を与えてるから、だからそれをやめるために政治家にもやっぱり言っていかなきゃいけないしっていう、そういう行動になっていくわけですよね、
うん、
そういう今そういうことが必要になった時に、自分たちのこういうそれぞれの団体のムンド教室やってる園だとか園中の人たちが、自分たちがやってることが将来のためにすごく重要なことをやってるということを、
うん、
もう一度再認識してもらいたいと、
はい、
で、特に今グローバルな持続可能な開発のための目標というのが、国連で言われて、日本も企業も行政もそれに取り組もうというふうにして取り組んでいる中で、重要な教育ですよね、うん、教育の部分で将来の幼児期というのに、やっぱり将来の備えをするわけですから、
はい、
もう幼児期からやっぱりそういうことを理解していくというかな、自然大切にしないといけないという、
うん、
ってことがこう理解できるような教育をするということは、これから非常に重要だということで、
うん、
その屋久島宣言というのをして、
はい、
もう一度みんなそこのところを認識して、自分たちに何ができるかというか、そういうふうに、だから森の分類の活動をして持続型社会のためにこの自然教育をやっていくということ、自然に好きになってもらうに大切にしたいという気持ちを育てようとか、
うん、
まあ自分たち子ども一人が集体的に考えれるようにしようとか、いろいろこう自分たちの思いをこう書いて議論をして、そして一つの宣言にして、
うん、
これから頑張っていきましょう、はい、みんなで社会の先端を言ってるんだからという、
はい、
そういう決起大会にしたいなと思っております。
確かにそうですよね、
はい、
自分たちがやってるやっぱり活動っていうのがやっぱり認められるべきやし、将来のためになってるんだっていうことをね、
そうなんです、
教えてる方もやっぱり認識しないことには、
そうなんです、ね、はい、
子どもたちにも、ね、自信を持って教えられませんからね、
そうなんです、だから何でも農業やってる人はやっぱりその苗を植えたりなんかする時、一番最初の段階が大切だっていうのを言われますよね、
うん、はい、
人間も同じで、
はい、
やっぱり最初の1歳から、
はい、
6歳7歳小学校の学年前のこの幼児期っていうかな、
うん、
これものすごい人間にとって大切だと思うんですよね、はい、そこのところに関わって、そして将来の備えを、子どもの心身の発達からそういったなんていうかな、持続可能な発展っていうのも考えられるような、うん、
はい、
その将来の世代を作れるっていうのはやっぱり素晴らしい職業だと私は思うので、
うん、そうです
ね、ぜひ頑張っていただきたいと思ってます、
はい、本日はスウェーデンからね、日本へただいま帰国されてまして、いろんな活動を、ね、されてらっしゃいます高見幸子さんにお話を伺っております。高見幸子さん、この屋久島のですねシンポジウム、まあ、全国のムンデ活動の、はい、まあ、リーダーも含め、まあ、地域の方とも触れ合うということなんですけども、まあ、全国の方が集まってくるということは、全国各地の活動もその交流会の中で、
はい、
いいところを混乱してますよとか、
そうなんです ね、はい、
また、実際にこの今回もまた屋久島の活動を見たら、あ、屋久島ではやっぱり地域特性があってこんなことも取り入れられてるんだという、
はい、
そういうそのリーダーの研修のためにも非常にいい場合とはね、
はい、
思いますね、
はい、
それから例えばこのラジオを聞かれて、私もその体験してみたいという方もいらっしゃるかとは思うんですけど、
はい、
実はこの一島の 部でのリーダーの方が、はい、一般の人向けにもね、
はい、
あの参加していただければ良い講座も開かれてます
ので。そうなんですね。1年に1回、はい、5月に連休に、うん、はい、あのリーダーの養成講座を、はい、あの開いてますので、うん、あのぜひそれに参加していただけたらと思います、はい、それとあとはあの出張出前講座っていうのをやってますので、はい、例えばどこかの丹波市のどこかの町で、はいはい、じゃあここで2つか3つの園でやりたいとか、はい、になれば、そこの園で、うん、10人から30人の間ですけども、はい、先生たちがそれば、はい、そこに出向いて、はい、そこで養成講座がいつでもできるという体制なので、うん、なるほどね、はい、この間も広島で、はい、そういう森の幼稚園をやってる人たちの一つの園で、うん、そういう人たちに集まってもらって、はい、20人とかで、はい、そういう養成講座をしてきてるんですね。
うん、
はい、だからそういう可能性もあるので、はい、来年の5月まで待っていただかなくても
そう
ですね、はい、そういう出前でも講師を派遣できるというか、はい、
そうですね、
はい、
各地域 その認定こども園でも実際には園の中だけでの活動じゃなくて屋外に出てね散歩されたりもされてますので、
はいはい、
実際にはそういった散歩に連れていく時のまあどうせ連れていくんならばねどうせいたら失礼なんですけども、
はい、
より楽しく子どもの発見を促すような活動につながる、ね、はい、やっぱそういったリーダーの講習を受けていただいた方が
より効果があるというか、
ありますよね、
はいはい、それは、はい、
ね、短時間にその連れて行って、はい、単に手引っ張って連れていくだけじゃなくてね、
そうなんです。子どもがやっぱりね、はい、やっぱり子どもは背が低いから発見もすごく多いんですよね、
うん、
小さい虫とか、はい、もう大人よりもよく早く見つけるし、うん、だからそういう発見なんかもどういうところを見ればいいのもあるし、はい、そういうところを誘導することもできるし、
うん、
はい、それと遊び、いろんな遊びとか歌とかっていう、そういう要するに楽しくっていうのが、はい、ありますから、楽しくないと学ばないですから。
そうですね、はい、ですからその子供をなんかいかにこう乗せるかっていうテクニックも含めてね、そうそうそう、
はい、
ですからまあラジオ機のね丹波市内のもう認定子ども園ってもう全員も取り入れてほしい活動なんですよね。
はい、そうですね、はい、
もうぜひとも分での活動をね取り入れていただきたいと思いますね、
はい、
それから今回はまた新しい書籍がね、
はい、そうなんです、
発行されたんですかね、
はい、スウェーデンでスウェーデンの野外生活推進協会もいろいろこう、
はい、
テキストリーダーのためのテキストがあるんですけど、はい、今回、翻訳訳書を出したのは第三者が、
うん、
その協会に取り組んで無料を取り入れた保育園の実践を見て、その野外保育が本当に必要なのか本当にいいのかということを、
はい、
1年間かけて、
うん、
その園に通って調査して遊びを見て、うん、分析してるんですね、
うん、
で何て言うかだから客観的に見てこういうことがいいっていうことと、それとまだこういう課題があるとか、
うん、
まだこういう点は研究が必要だとかというふうな番にまとめてあるので、
まあスウェーデンではねもうかなり昔から取り入れられてますので、まあ、いろんな研究者がね分析はされてて、
はい、
まあ、実際にいいよっていう話は出てるんだけど、さらにまた客観的に見て、
はい、そうですね、
ほんまにそうなんかいな、
そう、はい、そういうことなんです、ね、だからなんていうかな、野外で過ごすことは楽しみだし喜びだし健康にもいいし、子供に活発になって強い健康にいい子供が育つとか、心の平穏だとか、遊びもその創造、うん、ファンタジーからクリエイティブっていうか、うん、促進されるし、社会性とか情緒面でもいい訓練ができるし、はい、自然を通して自然に関する知識も得られるしという、
うん、
そういうなんていうかいいっていうことも全部言ってるので、 彼女の前にも研究されたこといっぱいあるので、うん、こういう研究ありますっていうようなことも言いながら、はい、でも彼女がやっぱり面白いなと思ったのは、うん、男女平等の遊びかジェンダーも言われてますけど今
また
それも
不思議な話で
野外で遊ぶ方が男女平等の教育にいいという研究も出してるんですね。
それともう一つちょっと書籍の、本の紹介していただいてよろしいでしょうか。
はい、スウェーデンにおける野外保育のすべて森の分類教室を取り入れた保育実践というタイトルです。うん、新評論という出版会社が、はい、出版してくれました。
はい、
それで何て言うかな、まあ、今お話したように野外保育を発達から遊びから ESD、
うん、
環境教育の面そしてジェンダーの視点から徹底的に分析した本だというと。
ちょっと切り口がまたね今までにない、はい、まあなんとなく私たちもね昔の人間だなんですけど、はい、ね、山で遊んでりゃなんとなくいいかなっていうのは感覚では分かるんやけどもね、実際にその研究して裏付けっていうのもまあ取られてるっていうことなんですけども、
は
い、
そうですね。ですから今森の幼稚園を広めたいという、はい、県も長野県とか鳥取県とか、はい、広島県とかあって、うん、でもただロマンチックに自然は昔は良かったとか、はい、自然はいいとかっていうだけじゃ説得できないっていうか、
うん、確かにそうですね。
だからやっぱりそういう科学的に科学者がこう言って、はい、研究してそういう結果が出てますよという裏付けっていうのはやっぱり必要だと思うんですね。うん、
はい、で今回その屋久島の全国シンポジウムでも、実際その翻訳者としての立場から、
はい、その内容についても、はい、話しさせて、ね、はい、もらいます。私とここで協約一緒にした、はい、三橋みどりさんという2人で、うん、はい、話を
楽しみですね。します。
はい、ありがとうございます。はい、
ぜひともね、
はい、
ラジオを聴く方も一度目を通されるとね、はい、いいかなと思いますね。
はい、ぜひ保育者の方、
はい、
とその親さんもやっぱり、うん、なぜいいかっていうのを自分でもやっぱり、はい、認識するというか確認するというか、
はい、
意味でいいですし、それとそれを広めようとして、うん、いらっしゃる県知事さんとか、
はい、
行政の方たちも、ね、はい、なんていうか、なんでいいんだって言われるんじゃなくて、
ね、
そうですね、じゃなくてこれこれでいいんだっていう意味で、はい、いいと思います。
はい、ありがとうございます。本日は、スウェーデンからシンポジウムを含めですね1時までの研修、それから全国のねリーダーの方の研修の方にもね参加されにためにね帰国されておりました高見幸子さんにご実家の方へね来てインタビューさせていただきました。高見さん、またスウェーデンからもお声がけ、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、またスカイプで、はいはい、お話しさせていただきます。
よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。